が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気が湧いてくるということで、
はい、
今日はなんと、
はい、
せっかく宣伝に来ていただいてるんで、
はい、
いらん話をしててですね、
はい、
またせっかく来ていただいた方がお話できないと非常に申し訳ないような、大御所に睨まれているようなそんな感じがいたしますの で、
そうです、ね、
早速ちょっとご紹介を、
はい、
宇佐美さん、
はい、
と黒村美代子さん、
はい
はい、こんにちは。
こんにちは
なんかあるらしいですね、
はい、
今年の3月31日に、
はい、
また年度末のそう忙しい時に
最初
でもまあ日曜日やから、ね、あんま関係ないんかね、
日曜日で年度末の末なんですよね、3月31日って。
そうですね、
普通にいわゆる普通にちょっと変やけど、あのお仕事されてる方が年度末忙しいっていうのは、この2日前までが忙しいわけ
ですよ。そうですそうですそうです、はい、ね、あの確定申告とかもね、ちょうど終わ
る
から
、ね、確定申告
ね、終わるから、ね、はい
はい、そうや、僕も背中やつや
背中いかんって言うても、はいはいはいって、
この確定申告中の自分で僕一回もしょうがない、一回も
僕もないっすよ。
ほんまですか。
税理士任せっきりやから、僕も
基本
的に。ウォーリー、俺の確定申告したことある？
いや、したことがあるっていうか、もう税理士さんからこの書類をくださいって言われて、それを提出するだけですから。
あ、その提出も、すみちゃんはしたことないんでしょ、自分で。
そうほやけど、確定申告は僕個人で一回したことありますよ、自分自身で。
へ
え。はありますけど、
はい、
いつもなんか確定申告が終わったところに、あれ確定申告って俺やってんのかなみたいな知らん間にやってくれてる
はい
ですね。まあ、そうやっていらんことで、そうですね、
置いてきぼりの2人でしたね、
はい、3月の31日に、
はい
はい、
なんか大阪国際交流センター、
はい、
大ホール、
はい、なんと1000人入れる会場で。
おお、はい、何があるんですか。
これはあの私たちが学ばせていただいてる、LMP ライフマネジメントプログラムの人持ち人生塾の塾長、横井定一郎先生の塾長のですね、本が出版されまして、その出版記念講演会があります。
なるほど、はい、まあよくね、
はい、
ご登場いただいたり。
そうですね、
はい、する横井塾長のこの幸せな人持ち人生という、
はい、
本が昨年の11月に出版されて、
そうですね、
ね、
赤い表紙の本ですので、皆さんも目にされたことがあるかもしれませんけど、
ふみちゃんが帯書いたんですよね。
そうなんです、
はい、
うん、
やり方よりあり方っていう帯を。
そうですね、はい、
一言、
はい、
シンプルですね。
で、まあ、1000人集まって、その、まあ、幸せな人の人生を目指す志してるリーダー、
は
あ、まあ、あの大集合というテーマでやるんですけれども、
は
あ、はい、その1000人の皆さんと一緒に、まあ、人の人生塾を体験してもらおうというような、
うん、
そんなイベントではありますけ ど、
なるほど、
その人生塾の中で育っていかれた、まあ、社長の方とかいろんな方の、ケーススタディといいますかね、
うんうん、
事例報告というところで、
うん、
あのふみちゃんにもお越しいただけるということで。
そうなんですよ、
はい、本当に楽しみにしてます。
これは3部構成で当日やるんですね。
はい、3部構成ですね、うん、はい、
6名のパネラーが体験をもとに語る、
はい、
第1部幸せなチーム作りという、
はい、まあ、幸せなチーム作りをテーマに、まあ、褒めちぎる自動車教習所。
ああ、加藤さんや。
はい、加藤浩司さん、
うーん、はい、よーテレビ出てはりますよ
出てますね最近は。ほんと、うん、
よー出てらっしゃいますよ。
まあ、褒めちぎるっていうのが出てくるに至って非常にこう試行錯誤されて、その言葉が最後に浮かんだれたっていうふうにお聞きしてますけど、
はい、でも加藤さんはもう僕も結構古いですけど、まあ、なんかこう普通の経営者とちょっと違いますよね、なんかね。
ちょっと違いますね。
いつもなんか2歩も3歩も先見て、これもなんかこう、 本当にこう自分のこうやろうとすることにめっちゃ自信持ってやってはる、そういうのが僕のイメージなんですけどね。あ、なるほど。うん、
まあ、法規制、法改正があるときはすごいチャンスだっていうような、そんな捉え方もしてるし、あのベトナムとかそういう中国とか、うん、そういったところのパイプも太くお持ちだし、そうそ
うそう、よーベトナム行ったりされてますよ、
はい、
ね、あの加藤さんのところの自動車学校の前に流れてる川をずっと登っていくと、ふみちゃんのところの、
そうそうそうそう、
この言ってました、
実家に行くんですよね、
ここ辿っていったらいけるって言ってましたね。
そう、僕はもう前に息子ら小学生ぐらいの頃にゴムボートで伊勢まで下ろうかと60キロ。でも10キロで挫折しました。死にそうになりましたけど、子供たちの一番の思い出はあの川下りやったんですかね。
川下りね、
言いますね、すごいですよね。
もう途中で腹減ったら嫁はんにおむすび作ってもらって、でラップに包ん でビニール袋入れて橋の上から投下してもらって、
それを
みんなでダイビングキャッチするんで。でもあの時のベチョベチョのおにぎりがもう人生で一番うまいご飯いったよって子供ら言いますもんね。でまたうちの嫁はあのコントロールが悪いんだよ、ね、真下に落としゃええだけやのにね、気ぃ使うてほいて投げるから、ほいでダイビングキャッチみたいな、ね、
あ、そんなところでも天然が出てくるんですね。
面白いですよ。
そんな加藤さん、
そんな加藤さん、
はい、加藤さんと、はい、あとあのマスミ福祉会、まあ、笑顔あふれるってことで、郷田博美さんのジャイアン、
ああジャイアンね、
はい、あとそのお姉さんの諏訪子美奈子さん、
え、この方ジャイアンのお姉さんなん
ですか。あ、そうなんですよ、うん、
へえ、
はい、とっても素敵な方ですね。
へ
え、はい、この方も中国に行った経験があったりして、
は
あ、あの園長先生をされてるんですけど、
は
あ、その園長でですね、
外国、中国の、
今は日本ですね、はい、そこにあの海外の子供を入れようとかですね、
お
あるいは食事についても、あの本当に子供にとっても、まあ、大人にとってももちろんいいんですけど、そういう食事を食べてもらえるように、
うん、
あの、お母さん方にそういうのをお伝えしたりとかですね、ものすごくあの斬新な経営をされている方で、はい、
あ、そうか、ジャイアント子保育園やし、
はい、そうなんですよ。
お姉ちゃんと一緒にやってはるんです。
その経営をされてるあのコンビ、お姉さんが園長されてます。
ああ、そうなんですね、
はいはいはい、
なるほど。で3世代が通う村松歯科クリニック、
はい、村松歯科クリニック、あのこれ芦屋にありまして、まあ、塾長も毎回あの行かれてるし、まあ、研修もされてるので行かれるんですけど、私も行かせていただいて、歯医者さんであの待たないで済む歯医者さんってここが初めてだったんですよ。もう時間通りぴったり始まるんですよ。
へ
めっちゃいいやん、
待たされない、はい、で美人なスタッフがいっぱいいて、
これいや、なんであの歯科衛生士さんってあんなに綺麗な人多いんでしょうね。
そうですね、ときめきがあります、
あ、先生の趣味なんですよ、ね、面接は。
それはそうでしょ。
じゃあほんま綺麗な人多いでしょ。
確かに確かに確かに、歯医者さんもそうですけど、医療事務系の人も綺麗な人いてません？結構、
あ、
病院って聞くとなんかちょっとワクワクする。聞きません？今日病院で事務やってる方がいらっしゃるってこと、おお、どんな人が来るやみたいな、ちょっとワクワクする。
総合病院よりも専門科医の方が綺麗に揃ってますよ。
確かに確かに、 そうそう、それはありますね、
ね、
うん、
もう総合病院はもうなんかほんまね、もう歩いてくるだけでこの人おつぼねさんなんやな、だいたいわかりますよね。なんかこうすげえこうウエストが他の人とちょっと違うみたいなね。
わかるわかるわかる。
内股すれながら歩いてるみたいな感じですよね。
でも注射はうまいっていう感じ。
真冬だったら火つくんちゃうかなみたいな。この村本ひかりさんはこの先生のお嬢さん、
はいはい、奥様です、
ね、奥さんですか、
はい、あ、そうなんです。
えらい若い方で、
うん、
へ
え。いや、このお二人が経営始め、実際歯科医院始めた頃は本当に大変だったって、スタッフにある意味泣かされるような体験がいっぱいあって、もう辞めたい、辞めたくてみたいな話があって、で塾長と出会われて、それからずっと研修しながら今ものすごくいい歯科医になってるんですよね。
へ
え。
その歯科医院の話をさ、
あ、そうですね、そういうその幸せなチームってことで、実際にあのどういうふうに塾に出会われたかとか、
なるほど、
きっかけだったりで、どういうふうに変わっていったかとかですね、
なるほど、
うん、あの今の課題と、
まあ、歯医者さんも大変ですよ、今コンビニよりたくさんあるんですからね。
あ、そうなんですね。
よっぽど患者満足とかね、ああいうのせえへんかったら歯医者さん生き残るってほんま大変ですからね、
はいはい、なるほど、はい、
で楽しみですね、
うん、で最後があの月化粧で有名な青木翔不安さんの青木一郎社長、
ほう、
はい、
月化粧で有名な、
はい、あの、まあ、大阪であのテレビ CM の月化粧とかされてる、
あ、お菓子屋さんなんですか。
お菓子屋さんですね、はい、
なるほど、月化粧
結構美味しいですよ。
毎回食べさせて、
とても美味しいですよ。
美味しいです
よ。でもテレビあんまり見なかったら分からへんけどね、太平三郎さんがなんかね、こうかぶり物かぶって月化粧やると、コマーシャルで、
ああ、なんか言われてみると、
はい、全く三重の人間はさっぱり分からない
。月化粧、はい、という商品名なんです。
商品名、
はい、
月化粧ですね。もともと三笠とかがねすごく美味しくて有名だった、
3日前死に化粧の話でもやる
そっち行くね、
あの お亡くなりになった人、ね、お亡くなりになった人のこう顔とか事故とかあんなんやったらこう、
そうですね、
遺族が見て大変だったりするじゃないですか、うん、でそれをこう限りなく生きてた時の状態にもう戻す専門家みたいな人がいて、スピーチっていうのは、
はい、
またそう、これはこの6人の方がその第1部の、
はい、パネラーで
チーム作りで、
はいはい、で3人3人と30分ずつ、まあ、FM の公開録画もしますので、あの塾長とビリー
塾長もそこ入って、
入って、
ああ、はい、もうバツバツ切りながら、はい、まあそこまでええわみたいな。
だい
ぶ ほぼゲストに一番ええとこは喋らせてまあそこらでええわあのバツバツの切り方で、ね、時間はぴったりですよ、その感じ。
あ、そうですね、はい、うん、まあ、今回ぴったり30分30分で終わる感じなんですね。
なる
で、その後に、
はい、
あの文明さんのお時間があります。
あ、僕の、
はい、
これは僕一人で喋るんですか。
あの
文ちゃんが幸せな人も、はい、
そうですね、
塾長と一緒にやるんですか。
はい、塾長とビリーさんと、
あ、ビリーさんも、
はい、そしてあの、スミヤン、
あ、スミヤンさん、
はい、で、本を書かれた甲田智ちゃん、
はあ、
その4人が聞き出させていただくみたいな設定になってるんですけれども、
あ、
実際どれだけどんな風になっていくかは、まあ、30分の収録2回分ということで、
60
分の間、はい、話していただくみたいな感じです。
なんかその、ね、本の作っていくための取材みたいな感じの公開でやるみたいな雰囲気ですかね、
はいはい、そういう雰囲気ですね。
それもまた、
うん、でも今回はとってもこうぜひこういうお話をしていただきたいというのがあって、
ああ
普段講演会では話さないような、
ああってみんな言うんですよ
どこの取材さん言ってますよ
ね。いやもうみんな言うからもう種なしですわ
結局はもう、こう聞き手の方がどんだけのもんを持ってるかで
勝
って
る
から
ね。そうですね、
ひょこっと、ひょこっと火出し役っていうことはあるんですけどね。
そ う,
そ, う、そういや、こんなこと言うの今日初めてかもしれんとか言いながら喋ることは、ひょこっとこ開くんですよ、たまたまね。で、まあ、
で確かに、でも年間300回以上ずっと話してたら、なかなかその喋ったことがないネタってのは難しいですね。でもそこをなんとかこうこの塾長と の, あの出会いとか、あのその後塾のリーダーになられて、
あ
したで合宿をされて、講演会になるところまでの間のそのあたりをギュッと一番聞かせていただければと思ってるんですけど、
これは僕は笑わしい役みたいなもんですか。
まあそういう
ちょっと真ん中あたり、
あ、まあ、はい、
ちょっとご休憩も必要でしょうね。
いや、自由に話していただいたらいいんじゃないですか。
はい、あのそうですね、
塾長との秘話って誰も知らんところの話っていうのは引き出せるかもしれないしとかね。
はいはい、
だって講演会であんまり NLP さんの話してませんもんね。うん、
そんな、まあそうです
ね、ね、うん、一番有名なのは谷ちゃんとの話
寝ぼけの話ですね。これで第3部は塾長一人の、
はい、 あの第3部に入って、うん、そうですね、中村長光さんの、
ここで中村長光の井上さんとか、
はい、井上誠社長が、うん、まあ、あのパネラーの皆さんの話を聞いた感想を話していただいたり、
うん、
そして塾長が再度登場していただいて、
うん、
ここではあの褒め立つとか聞き立つといったものを実際にやってみると、もう会場の中、まあ、1000人の皆さんと一緒にやるみたいな、
まあ、最後に井上さん出てきはったら閉まりますわ、は
い、そうです
バシッと、で、なんやったらちょっとそこに5分ね、付録の時間つけておいてもらったら、僕が最後の5分で井上さんのモノマネをしますけど、ね、でもうみんななんか聞いてた内容が吹っ飛ぶ今日俺ら何しに来たんやから最後の5分で笑ったわみたいなんやなんか、なるほど、いやでもまだね、2月半近くありますし、
うん、そうですね、
多分毎朝4時にね、塾長が起きてね、毎朝これを寝ていくはずなん
ですよ。そうですね。
だんだんだんだんまでちょっとずつ
ちょっとずつね、ちょっとずつちょっとずつ変わるたんびに新しいレジュメがどんどん出てくる。その間の紙が非常にもったいない。
さすが分かってらっしゃる。
そうですね。
いや、ふみちゃん考えたんやけどな。朝ごはん食べながらの会話毎朝そうですからね。いや、あのな、ゆうべあんな盛り上がったんと全然ちゃう話になってるで、そのためにその、ね、事務局の方がこれをまた新しく打ち直して、
ね、そうですね、
でもこれで決まりかと思いきや翌日の朝ごはん食べてて、いや、ふみちゃんあのな
当日も多分変わる恐れがあります、ね、
当日の朝までちょっとスパイスが変わる可能性が、
いいですね、はい、でも今も昔も変わってないことがよく分かりました実はあのね、3日前ここであのビリーさんに、にあのこの講演会の内容でもお話を、なんていうか集客とかいろんなことを、
うん、
あの教えていただきまして、それ収録したんですけども、
はいはいはい、
なんか、はい、でそこからまた本当に全く新しくなってますが
3日前に
米田さんも来はるんですね、
うん、
あ第3部で、
はい、お、まあ、感謝経営で、
そういや米田さんの息子と1週間ぐらい前新大阪の駅でばったり会いました、あれ中村さんって言われて、お誰やと思ったら、あのグローアップの米田の息子ですって言ってね、ああ米ちゃんの背高いのやっぱお父さんにで言うてね、いや爽やかな、
そうね、
うん、
まあいいものになりますよ、
はい、
もう塾長が本当、
なかなかけどレアなパターンですよね、一人喋りではなく引き出してもらうっていうパターンの講演会は、
そうやね、
通常こうお時間いただいて、うん、でもどうぞ喋ってくださいって言われるようなスタンスの中、うん、コーディネーターとしてね、横井さんいたりビリさんいたり住谷さんいたりっていうような形で引き出されるっていうのは、うまいこと引き出せるかどうかは塾長次第ですけど住谷さんの塾長次第ですけど、ビリーさん次第です
けど、たぶん住谷さんずっと手叩いて笑ってるだけ
で、首を横に振り出したら OK、
ずっとこううなずきながら、そのよね、あのね、住谷さんを見て会場の仙人が釣られてね、
釣られてうーん
翌日みんな首に尻尾張るもう住谷さんはもう日々うなずいてあるから、もう筋肉がついてしうなずきんっていう筋肉
鍛えられるんですね、その筋肉が
そのまた集客担当が古村さん、
はい、
ねえ、
はい、
もう以前枚方で、
はい、
僕の講演会もね、はい、主催してくださって、うん、もうすごいですよね、あの古村さんの集客力は。
あの時何人ぐらい来られたんですか。
あれも1000人ぐらいですね。
ということはその人にもう一回来てもらうと終わりじゃないですか
ごめん頼むわ言っちゃって、
これが言いたかったんですよ、ずっと
ほら枚方でやったらよかったじゃん上本町でやらんと、ね、
いやいや やそんなん言い出したら明日のレジュメで変わりそうみちゃん考えたんやけどな明日の平方でやろうかな思って
明日の明日の明日の明日のテーマがな古村美代子のみるみる銀って主役まで変わってくる
な
久野さん自信のほどは、
はい、200%
あいけるんですね
楽しみながらねやりたいと思ってます、うん、なんか義務感ってしんどいから、
ね
う
ん、
そうそう
そう
楽しみながら、うん、でみんなと和気あいあいでき
るなるほど
なんか来たいって思ってもらえるような、うん、みんなが自分作りをしてもら
う
そうですね、ね
集客部長 の, その今こう聞いてる人たちがいやそれ行ってみたいなと思うようなトークよかったらしてくださいよ
あがるあがる
いや急な振りですけどわははじゃないわははでごまかさずに
まさにね出会いは宝であるっていうところから、うんうん人をどんだけ愛するかっていう部分ね表面上ではなくて奥深く
奥深く、
うんうん、その人がどんだけ大事か、うん、大事な人に聞いていただく
うーん
ほんま？
いやいや、うん、伝わってますかね今
楽しんでほしいなと思います
うんそうですね、うん、
でなんかね、はい、でまた人文字人生塾に来たいなとか
はいはいはい
なんかどんなとことか
うん
覗いてみたいなとか思ってもらえたら嬉しい、
うん、本当に人文字人生地区が集まってる仲間が本当に素敵で、うん、こうぜひこの雰囲気味わってほしいですね
うーんなるほど、う
ん、いい仲間がこう集まってるし
今もやっぱりこの僕が塾のなんか若手のリーダーみたいなことね、うん、してた頃からだいぶ年月も経ってしてますけど、うん、今もやっぱり LMP ノートとかノートはあんま使ってないです
そうやねあんま使って
ないああそうなんですかええ
ー、まあいくつかあれはねベースの人巻き人生塾っていうのはもうほんま彼女より人と人と関わってよりいろいろと協力していくと、
ね、
そういうことをずっとやってる
ね、うんうん、なるほど、
うん、この6ページにあるようにね
は
ふみちゃんもこの1000名のファン作りチームのサポーターに入ってもっとなんですよ
なんてない
丸つけた
丸ついてるやん
クルムラチームのサポーターやで
クルムラさんとこのサポーターなんですね
よろしくお願いいたします
これはクルムラさんのところにジャイアンさんもおるやないですか、うん、
そのチームの中に住山入ってますんで
この出演者たちもみんなスタッフになってますね加藤さんも井上さんも
そうそうみんなサポーター
使えるもんはみんな使えるんですよね
、まあ、実際本の、ね、事例として出ていらっしゃる8人の皆様とか、うんはい、ぜひとも
高木さんって高木放送の高木さんじゃ
んあそうですね
懐かしい
頑張ってるんだ彼とは
え
だから美香ちゃんも頑張ってます、社長さんになって
あら
当日また会ってください
まあ1000人でやる公開授業というか塾みたいな
そうやね
ノリなんでしょうかね
人文字人生塾と途中からこれは僕が言い出したのに実行委員会からそういう2章を読み
あ
そんなにいいやないかということでまた得意の内容をちょっと変えてい
いけどまあ僕もねそって塾長とこ通ってってしてた時、うん、本当にある意味ではこう毎週毎週本当にこう毎週毎週もう当たり前をずっと、まあ、なんていうかな当たり前を刷り込むというか、
うん
のくせになんかそのいつでもそこに戻ってくるとなんかいろんなことがあってもやっぱり原点に戻ればいいよっていうなんかそういう場所でしたからね、
う
ん、
そうやね、うん、それは変わってへんね、
ね、
まあもうそうだ海ちゃんおるとこからみんなを主役にしたいな
と
時々こう切るけどもみんなを主役にするというのが僕の基本姿勢
やねそうですよねまあハウツーとかやり方は世の中いくらもね、うん、なんかどんどん出てくるけれど やっぱり原点そうやね、うん、3日ぐらい前の、ね、3日ぐらい前もね、なんかやれ、うん、あのね、AI だとかなんとかだとか、うん、もうこれから多分めくるめくる時代が変わるであろう、うん、その時に絶対にこう必要になってくるのって、うん、やっぱり人間力だよねっていうね、うんうん、
そこへ変えるよね。
それでね、東京でちょっとそんな話もなんかご飯食べながら盛り上がってな、
う
ん、
すごいですね、うん、盛り上がりましたね。
でその時に一番その時にその死に化粧の話が出たんですけど、はいはいはい、ですけどこれから大変になんでっていうその一人の人のね、うん、お話は、うん、これからは死にたくても死ねない時代が来るかもしれんっつってね、うん、もう十分生きたって思ってても、もう医療が進みすぎて、はいはい、死にとうても死ねんっていうね、うん
はい、
歴史上かつてない、うん、生きていたいでずっと培われた歴史が、うん、初めてこう死生観が変わる時がね、うん、もうすぐやってくるっつってね、うんうん、死にたくても死ねんって辛い話ですよね。
うそうですね、うん、
だからそんな時に年を取っていかにこう何ていうか仲間がいるとかね、
そうやね、
何かこう楽しみがそこにあるかとかね、
うん、
だってこの間僕テレビで見たやつも65歳以上の男性で、うん、例えばこの過去の1週間かなんかを振り返って、うん、あの1日にどれぐらい人と話をしたかっていうね、その分数みたいなことをこう尋ねる、うん、そのアンケートの中の3割ぐらいの人がね、うん、1週間誰とも喋ってないっていう、そんな人が3割ぐらいいたんですよ、一言も人と喋ってないって言うんですよね。いやそれってどうやろうと思って僕やったら死にますね本当に本当けどなんかわざとね、
うん、
わざとそれ3日前でしょ、うん、でおとついっていうか昨日公演あって静岡で、うん、でおとつい僕まるまるオフだったんですけど、うん、でもそのまるまるオフは、
はい、
僕部屋から一歩も出なかったんですよ、うん、でよくあるんですよ、うん、あの食料買い込ん で、うん、で3食連続でコンビニのご飯、うん、コンビニのご飯コンビニのご飯ですよ、で部屋からなんせ一歩一歩も出ないんですよ。で前の日の夜帰ってきて9時頃帰ってきて、
はい、
で一晩寝た翌日の一日中部屋の中にいて、うん、で次の日の昼前に出るまでやから、うん、もう40時間ぐらい誰とも喋りませんし、うん、電話もかけませんし、うん、なんか LINE とかあんなも見ませんし、
うん、
もうねたった一人で40時間ぐらい過ごすとかって僕よくやるんです。わざとですよ、わざと、っていうのは何かとね孤独を楽しむんですよ。
なるほど。
誰とも喋らない時間をずっと充電して、で次の日の静岡のスタッフの人たちとか会場にいる人たち見て、なんかいつも以上になんか人に会えて嬉しいなとかね、人が僕の話を耳傾けてくれることが快感だなということを増幅させるために孤独の時間を作るっていうのをよくやるんですよ。芸術家みたいなこと言ってまあまあそうはいかんけど、
うん、
でもまあね、
はい、
言ってるうちにこの日はどんどん近づいてまいりますので、うん、
3月の31日ですね。
3月31日、
うんはい
ね、大阪上本町にある大阪国際交流センター大ホールでですね、うんうん、ライフマネジメントプログラム、ね、LMP の横井塾長の出版記念公演かつ、まあ、半日でいろいろね、横井さんと出会っていろいろ活躍してる人たちのいろんなインタビューとか、まあ、僕の話もちょっとあったり、
うん、
でその中でちょっと一日横井さんの生徒になりに来てよって感じですね、
うん
まあ、あの実際楽しいと思うのでぜひともあの横井塾長 の、 あのプログラム、あの今回は本当に皆さんパネラーの方もトミちゃんもおられますし、ぜひとも聞いてほしいです。
やたらさんが噛んでますけど、
もう締めのいい時間なのに噛んでしまうのです
ね。まあそんなこんなで、はい、まあ黒村さんも頑張ってバリッと人は集まると思いますので、
はいはい、ぜひ黒船のホームページに詳細載ってます。そこからお申し込みもできます。は
いはい、よろしくお願いします。というわけでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ヒロと
ミーコと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
てんこ盛り並べて比べてみよう。 どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ。僕と共に